で、法政さん、今日の独演会、手応えいかがでしたでしょうか。
いや、やっぱりどこ行ってもそうなんですけど、今インターネットがこんだけ普及してるから一緒なんですよね。皆さんが笑われるところとかで、あとやっぱ思ったのは勘がいいなっていうのと、明るいですね。
明るいですか。
明るい、もうパッと僕出た時に、あ、今日のお客さんすっごい楽しもうとしてるっていうのがオーラというか気で分かりますから。
あ、じゃあいいお客さんだときっ
ああ、もうめ
ていう
ちゃ
こと
く
で
ちゃ
すか。
いいお客さんでした。
逆にあれと思ったことありますか、今日の公演で。
あれ、
あれ、なんかいつもと違うぞみたいなのは。
まあ、あれと思ったのは、まあ、いつももうちょっと年齢層高めですかね。
それはありますね、非常に今日若い方が。
若い方、だから山崎邦正のことを知ってどんなことをするんやろというのと、落語って、まあ、なんか落語っていうのを聞いたことあるけど、本当に聞いたことがないし、僕がやるんやったら聞いてみようかっていうようなお客さんなんやろなというのは。
なるほど。今日の、構成でも最初に小話があって、ちょっと落語の説明があったりとかして、落語初心者、初めて聞きますという人を意識した内容かなと思ったんですけ
ああ、もち
ど。
ろんです。それはまあやる前から8割9割落語を聞いたことないやろうなっていうのは想定しまして、だから一番初めに小話をやって、落語ってこういうもんですよってなんとなく渡して、お客さんに、で看板のピンという本当ストーリーのあるネタをやって、で、まあ、アホみたいなってあれですけど、ちょっと笑いの多い話をやって、で最後にキュッと締める話をやって、これでも順番すごく大事で、やっぱしじみ売りを最初にガンとやってしまうと、多分ああ落語ってあこういうもんなんかって思われてると思うんです、思ってしまうと思うんです。
なるほ
それ
ど。
は順番も考えて、まあ、最後だから締める落語で今日やったところのね、僕の一番しじみ売りで言いたかったところで、こうお客さんの席の中からとか、そうなんですよ。あ、でも嬉しいなと思って、僕が感動してるところで金銭に触れていただいたんだ、あとやっぱりすごくしんしんと雪が降るのを、あここシドニーで
真
想
夏
像
の
していただいてるんだっていうのがね、やっぱ嬉しいんですよ。まあ、特にね、海外で頑張ってはる方というのは、なんかこう応援をする、自分を応援する、他人を応援するというのに、まあ、普通の人よりもたけてるというか、そういう場面がいっぱいあると思うんですよ。頑張れよと、日本のとこ離れて頑張れよって言われてることもあるやろうし、その言われてるから来た人にもそう思うやろうし、だからそういうので、まあ、金銭に触れやすいネタやったんかなって今思ったらね、そこまでは考えてなかったけど、今思ったらあそうなんかなとは思いましたね。ただあのネタは頑張れよと、一生懸命やってたら絶対にええことがあるよと、これはもう日本人のもう何て言うか、もう金銭に触れるとこですね、 DNA に入ってるっていうか、もう僕も子供に思うことが何の試合でも、もうとにかく一生懸命やれと、結果じゃないよねっていうような、やっぱそれがどっか日本人の DNA じゃないですかね。なんか結果を出さなあかんということじゃなく、一生懸命やれ頑張れっていう、その過程が好きやっていうね。
なるほど。もう落語家になる過程というのは随分たくさん聞かれてると思うんですけれども、方向を転換されて、思っていたのとちょっと違ういいものも悪いものも含めてありましたらお聞かせください。
これね、本当にこう生活が変わったのは、まずやるべきことが膨大にあるということで、本当に時間がないんです。時間がないことのやっぱ嬉しさもあって、おもろいもんがね、やっぱテレビだけやってる時はめちゃくちゃお金使ってました。やっぱこんだけ苦しんでんねんから、俺テレビでこんだけ苦しんでんねんから、もうすっごく楽しいことをせなあかんって言って、それはね、お金でその楽しいことをもう本当に変えてたんですよ。
自分へのご褒美じゃない
ご
ですけど
褒美
も。おお、はい。
で、落語やってから全くお金使わないんですよ。
それはなぜですか？
もうやることが膨大にあるというのと、あと精神的に満たされてるんですよ。別に落語やって苦しんでないから、その分の見返りを別に求めないんです、僕。 落語にそのまま見返りがあるから、うん、頑張って見返り頑張って見返りだから、うん、その何かを使って幸せをお金で引き寄せるということをしなくても幸せなんですよ、う
んうん、落語がじゃあ本当にお好き？
もう好きですね。聞くのも好きやし、やるのも好きやし、
うん
うん、もう今飲みに行ったとしても行かないですけど、ほとんど、うん、飲みに行っても結局落語の話です。
それはいつから落語に興味を持つようになったんでしょう？
いや39で初めて聞いたんで。
じゃあそれまでは全く接点もないと言いますか？
接点ないし、うん、テレビの世界はやっぱりこう古典芸能というのをぶっ潰す世界なんですよ、うん、その古典芸能というのをぶっ潰していって新しいもの新しいもの新しいもの、
うん、
まあ、古典芸能ぶっ潰すって言ったら僕のすごく勘違いやったんですけど、
うんうんうん、
それを融合して、まあ、取り入れてっていうのをせなあかんかったんですけど、僕は考え方が古典芸能を潰して新しいもの新しいもの新しいものがテレビだと思ってたんで、そこはすごく変わりました。
あ、
うん、考え方も、うん、自分の人生観も、
うん、
全てが変わりました。あの落語を始めたらいいことばっかりなんですけど、
うん、
なんか悪いこともあって、
はい、
あのね、すごく付き合いが悪くなりました。これは本当にこれなんでやろうって自分でも思うんですけど、
うん、
まあ、満たされるというさっきの部分もありますけど、もう一個は、
はい、
そのみんなと喋りたいっていう欲が落語をやってたら収まるんですよ。例えば、うん、今日の長寿回しでも、
はい、
あの お鍋丼と、
はい、
木付と、
はい、
旦那と客とってあるでしょ、
はいはい、
それ僕やるでしょ、
はい、
ほんなら僕お鍋丼と木付の時はお鍋丼と喋ってるんです。ほんなら、
うん、はい、
俺なんでこんな飲みにくいようになったんやろ、なんでこんな人に会いたいと思わんようになったんやろ、あんだけ社交的やったやつが、まあ、今も社交的なんですけど、
うん、
よう考えたら、例えばね、前もね、小学校から時の連れ、
うん、
まあ、佐々木と海と俺とって3人で飲んでたんです、
うん、
まあ、結局飲んでて、まあ、喋ることっていつも一緒で、お前あの修学旅行の時覚えてる、
うん、
いや覚えてるよ、そもう覆ったら同じ話するんです。でも面白いし盛り上がるんですよ。これね、落語はそこに人がいないだけでやっぱ同じ話で盛り上がるんですよ。ということはその欲が、人に会いたい、人と喋りたい、盛り上がりたいと欲が落語やってたら収まってまうんですよ。
バーチャルでこう満たされてしまうんですね。
バーチャルで満たされる。これが一個あかんとこです、うん、ぶっちゃけた話、もうどんどんこう飲みにバーってやられてても、あ、すいませんってもう断ってるから、最近やっぱり偉いもんで誘ってくれようになって、
うん、
あ、これあかんなとも思ってるんですけどね、どっかでね、
うん、
でもそうしょうがないから動やるということはっていうことも思うし、
うんうん、あの若い頃に全然その落語を楽しむことはなかったということなんですが、落語の楽しさというのは何でしょうか？
これはだからあのすごくね、人生経験とかが響いてくる芸なんですよ、
うん、
僕たち噺家というのはもう最小限の言葉と最小限の素振りしか見せないんですよ、
うん、
あとは皆さんで想像してくださいねっていう、本当にね不親切な芸だと思うんです僕。コントとか漫才とかやったらちゃんと言ってくれて、ちゃんと突っ込んでくれて、はい、ここ笑うとこですよってタイミングくれたりするでしょ。コントなんてもうそこの場を設定してくれてる、服も着てくれてる。落語ってもうみんなが着物、
うん、
このセンスが端になったり、なんかいろんなもん手紙になったりやる最小限でしょ。そこがやっぱ面白いんですよ。自分の最上級のことを想像させるんです。だから綺麗な人があっちからやってきたって一言言うでしょ、うん、ほんまやったら、あの髪の黒い長い耳元の涼しい鼻筋の通ったボテッと唇の下って言わんとあかんなんですけど、それ言わないです、わざと。ほんなら綺麗な色白のちょっとこうポチャッとポチャポチャッとした、おい女が来たでって言ったら、みんなはもうその3つの情報だけで今までの人生経験で一番女の人を浮かべるんですよ。
それぞれ違うんです。女性を思い浮かべるわけですね。
ただみんなが泣くところはそれでも一緒やし、みんなが笑うところそれでも一緒っ というやっぱ面白さだと思います。自分の中で一番面白く、一番悲しく、一番綺麗でっていうのができるって究極の自分の芸、それは全然違います、他の芸能とは。
今度のシドニー公演いらっしゃる方はどんなことを楽しみに待っていればいいでしょうか。
今回で一応初級編がやったと思います。だから2回目の人は今度ちょっと中級のネタ、40分50分のネタをちょっとやってみようかなっていう。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。